幸いである。そう聞くときに皆さんイメージされる幸いはどんなものでしょうか。聖書の中にはマタイによる福音書とルカによる福音書に幸いであるという、幸いなるかなという、その聖書の箇所が記されています。そこで見る幸いは、この世で言われるいわゆる幸いとは随分とかけ離れた、その幸いが、もっと言えば頭をひねって本当にこれ幸いって言うんだろうかって思えるほどの幸いが、幸いとして弟子たちに主イエスが語られた言葉が記されています。主イエスの十字架と復活、その出来事を通してようやく弟子たちはそういうことだったんだ、これが幸いとイエス様がおっしゃった理由はそうだったんだ、目が開き、そしてまたどうしても語らないといられない、それがこのマタイによる福音書の5章の最初の幸いと名前がついたその箇所です。弟子たちが伝え、共同体が伝え、そしてまた私たちのところに届いた幸い、簡単には分かりません。こう読むだけでなるほどと思えるような箇所ではありません。なぜ貧しい人が幸いなのか、ここにイエス・キリストという方が語ったっていうことが抜かれたら決して幸いとは言えないような、その言葉が記されています。なぜ悲しむ人が幸いなのか、イエス・キリストが共にいるということがなければ決して幸いと言えない私たちです。今日はこの箇所の5章の8節、9節、10節を取り上げて皆さんと分かち合ってみたいと思うんです。今日は平和記念礼拝です。来週が昇天者記念礼拝です。この記念が違うことをぜひ皆さん見ていただきたいんです。祈って念じる、それこそが平和記念礼拝です。以前はこの5章の9節、平和を実現する人々は幸いであると言われてきました。新しい聖書になって今度は平和を作る人々は幸いであるとなり、そして皆さんが3月に今年の愛の裏光キリスト教会の年間聖句、圧倒的多数でこの平和を作る人々は幸いである、その人々は神の子と呼ばれるという、皆さん持っておられる週報の一番最初のページに年間聖句として記されているその箇所です。平和を作る人々、平和を作るという、日本語でいけば平和っていうものがあって作るっていう動詞があるように見えますが、この聖書の中では平和を作るっていう一つの単語です。そして聖書の中ではここしか出てこないんです。注目すべきことは平和な人間ではないんです。平和を作る人々なんです。ピースフルパーソンではなくピースメーカーなんです。作るんです。そこには状態ではなくて動き、あるいは行動、あるいは方向性っていうものを全部そこに含んだ上で平和を作るという言葉をここに用いているわけです。そしてその行動だったり動きだったり方向性こそが幸いと言われていくわけです。 この平和を作る、あるいは平和を実現するというこの言葉、翻訳するたんびに言葉が変わってきて、今回は平和を作るという字になりました。作るという漢字、まずこんな字があります。創造主なる創造の創です。この漢字はまさに何かを始めるときに作る、この漢字です。そしてまたお菓子を作るとか俳句を作るというときにはこの漢字を使います。しかしこの平和を作るは創造の造、この漢字を使います。翻訳者は一生懸命考えてどの漢字にするのか。平和を初め作ってくださったのは神、またイエス・キリストです。そして私たちイエス・キリストに従う者はそこに従っていき、小さなものを作るんではなく、途方もないほど大きいけど決して実現しないものではないものを作っていくときにこそ使われる、この造という字を使って、私たちは平和を作る者、平和を作る人々として、私たちはこの聖書を向かい合っていきたいと思います。そこにはこの短いフレーズでありながら、歴史を超えて多くの信仰告白がつながって手渡されて今私たちのところにいるんだということをぜひ分かち合ってほしいと思います。私たち愛の裏光キリスト教会は、あの後ろのコーナーに平和ってどんなこと？というそのコーナーを作りました。ずいぶん彩りのいいいろんな付箋紙が貼られているのは嬉しいなと思います。1ヶ月経ちました。8月いっぱいここに貼っておこうと思います。ぜひ皆さん、平和ってどんなこと？というのに皆さんのイメージをここに書いていただけたらなと、そんなふうに思います。今日ここでマタイによる福音書の5章の8節と9節と10節を選んだ理由は全般ではないんです。後半を見ていただきたいんです。後半には神を見る、神の子と呼ばれる、そして最後は天の国はその人のものであると記されている、神、神の子、天の国、これはマタイによる福音書は神の天の国と記していますが、もちろんこれも神の国です。神に出会い、神の子とされ、そしてまた神の国に迎え入れられる、そのシリーズの中で私たちはこの8、9、10を一緒に分かち合ってみたい、そんなふうに思います。私は今までこの平和記念礼拝の中でこのマタイによる福音書の5章の9節を選ぶときはいつも全般の平和を作り出す人々というところにフォーカスを当てて語っていたように思えてならないんです。いろんな説教を聞きます。平和による説教集なんていうのも出ていますけれど、まさにこの平和を作るという、そこにフォーカスがされている、そのような説教をいくつも見ることができます。しかし今日は神、神の子、そして神の国について注目してみたいんです。まず神について、私たちは聖書の中にある神、特にこの聖書の中の3分の2を取るこの旧約聖書の中にある神についてどれくらい知っているでしょうか。夜の祈祷会で1章ずつ一緒に旧約聖書を学んでいますけど、このような学ぶということをしない限り 旧約聖書っていうのはもうなんかこう全速力で走って読み終えるみたいのが大事だったりするぐらい、わかんないなと思えるようなところがいくつもありながら、私たちは旧約聖書というものに向かい合っているんではないでしょうか。そして旧約聖書、なんか戦いばっかりだよね。そしてあのイスラエルの民はいっつも神様に従わないで他の神様に従ってるよねみたいな、そんな風な聖書の読み方をしている私でしたし、そしてまたなかなか旧約聖書の中の神様に出会っていくということが少なかったのかもしれません。私はこの1学期の間、新学校で旧約聖書概論という新しいその旧約聖書に向かい合う時間をいただきました。毎週月曜日の6時半から8時半、タイにずっと宣教師でおられた日高先生という方の授業を受けました。もう何かもう目から鱗のように、私は随分と昔の旧約聖書を学んでいたのかしらと思うほどに、新しい旧約聖書の学び方、本当にたくさんの気づきと、そしてやっぱり神様って素敵だったって思えるほどの感動を覚えました。神様は実に相対的な方です。神様はエリ好みをしながら、またそこには愛情たっぷりに人を愛しておられる、そのような方であることを何度も何度も気づきました。申命記にはなぜ神様がイスラエルの民を宝の民とされたのか、あなた方がどの民よりも数が多かったから主があなた方に心を惹かれて選んだのではない、むしろどの民よりも少なかった、申命記7章の7節に記されています。そして数が少ないイスラエルを愛し、契約を結び、一旦契約を結んだら絶対に守る、これが聖書の語る神様です。だからこそ私たちはこの御子イエス・キリストが全ての民の救いのために来てくださり、全ての民と契約を結んでくださったからこそ、私たちは神の見ることができる一人一人とされていくわけです。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。なんか心を清くするためにどうしたらいいのかって思うんではなく、神を見るには私たちは自分が心が清くないということを知るべきなんです。どんなに頑張っても神様が喜んでくださる心の清い人々にはなれない。無理です。あなたに明け渡します。あなたの光を照らしてください。光にいただくと、あそこにもこちらにも破ればかりが見つけ出すことになってしまう私たちです。だからこそ全てを明け放して神様に清くしてもらうしか方法がないことを分かった人こそが、神に出会い神を見ることができる心の清い人々とは、まさに明け渡した人と言えるのではないでしょうか。5章の10節、天の国、神の国、聖書の語る神はイスラエルの民が他の国と同じように王様が欲しいって言うんです。その時預言者サムエルに向かって神は言いました。民の言うままにその声に従いなさい。民が退けているのは預言者サムエルあなたではない、むしろ私が彼らの王になることを退けているんだ。そう語られてイスラエルの民に王様ができました。その結果はどうだったでしょう。戦いに次ぐ戦い、権力争い、 今まさにまだまだ続いていく、そのような状況が私たちの周りを覆っています。愛の決断によってこの世にイエス・キリストが使わされ、神が支配されるその国はどんなものなのか、イエス・キリストが始められました。そこには被造物が争いなく共存し、お互いを見つめ合い、認め合い、愛し合う、そのような世界をイエス・キリストが見せてくださったんです。弱い者たちに正義によって裁かれ、地に苦しむ者たちのために公正な判断を下すのは神です。その口の杖によって地を打ち、その唇の息によって悪人を滅ぼし、正義はその腰の帯となり、真実はその身の帯となる、イザヤ書11章4、5に記されたその出来事を私たちに知らせてくださったのはイエス・キリストです。このようにしてイエス・キリストが始めてくださった神の国は今まさに始まって、途中経過を私たちが生きているんです。完成にはまだまだ遠い道のりがあるのかもしれません。完成に進めるのは皆さんです。皆さんはイエス・キリストに従って生きるとき、神の子と呼ばれるその出来事の中で一つ一つ神と伴われて、イエス・キリストの喜びの出来事が神の国の完成へと導いていくのです。義のために迫害された人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。マタイの共同体は迫害の中にいました。そしてみんなは神の国を見るその出来事を喜びの希望の出来事として、この言葉を繰り返し繰り返し語っていったわけです。最後に今日の中心的な課題、神の子について考えてみましょう。平和を作る人々は幸いです。その人たちは神の子と呼ばれる。7月の18日ご一緒してくださった何人かの方がいらっしゃいますが、西九州地方連合の一日子羊会で那覇新都心キリスト教会の岡田文子牧師がこの聖書の箇所で神の子と呼ばれる出来事を語ってくださいました。沖縄の辺野古で座り込みをしている人々、非暴力で人殺しをする基地はいらないと座り込みをしている人たちに、那覇から60キロ離れているその場所へ加えていただき、一緒に座り込んで聞いて人々の話を語ってくださいました。そこにいる人たちは二つのことしか言わないんです。一つは二度とここを戦場にはしたくない。そして青年たち、工事をしている青年たちに、あんたに戦争で死んでもらいたくないんだよ。この二つのことを語って座り込んでいます。その人たちは77年前にあの沖縄の民衆が4分の1みんな殺されていくような出来事、そして降参してはいけないと言われたことで自分の家族を殺してしまったような出来事を見聞きしていた子どもたちでした。だからこそもう二度とここを戦場にしたくない、あんたに戦争で死んでもらいたくないんだよ。これだけのために一日も欠かさず座り込みをしておられる人たちの言葉を聞きました。岡田文子先生は言います。ここにイエス様が座っている、神の子と呼ばれる、一番最初に神の子と呼ばれたのは 私はあなたを愛する子と言われたイエス・キリストでした。そしてイエス・キリストこそが平和を作り出す一番最初の出来事を作り出してこられた創造主なる神のこの世の現れた姿です。そしてそこに従っていく私たちはまさに神の子と呼ばれる一つ一つの出来事が始められることのできる使命が与えられているのです。自分の平和ではなくて他者の平和のために何かしなくちゃいられない、これが神の子です。私たちはそうやって前進している神の国に参与し、そしてそれがどんなに険しくっても途方もなくても周り中からバカにされても、私たちは神の子として生きる命が与えられているんです。イエス・キリストが起こしてくださった十字架において敵意は滅ぼされました。どんなに意見の違う人々も言葉によって和解する道が開かれたんです。私たちはその道を歩んでいるんです。聖書が語る平和、穏やかとか静かとか、そんなもんとは全く無縁です。この世界におけるあらゆる命がそれぞれに生き生きと多様のままに出会い、豊かな関係性に向かっている、これが平和です。平和の本質です。だから権力とか力とか異性者とか、そのによって一つにされる、それは決して主の平和ではありません。弱いものや小さいものや数の少ないものが認められていくことこそが平和を目指す共同体です。現代社会に生きている私たち、キリスト者として生きる実にマイノリティ、少数者です。肩身が狭くて自分の意見が主張できないって思うことは何度も経験するでしょう。私は違うっていうことは勇気のいることです。黙っていることの方が楽です。でもこれからの社会を生きていくためには練習をしなくてはいけません。私は違う、加速的に力や権力や為政者の力によって社会が動いていく、そのような動きが地球上を覆っていますからこそ、私たちは練習しないといけない。私たちはキリストに従う神の子として生きるんだ。私は違う、選ぶしかない、そのような時代へ来ています。私たちは何を選んで誰に従って生きるのか問われていることを覚えていきたいと願うのです。お祈りをいたしましょう。平和を作る人々は幸いです。その人たちは神の子と呼ばれる。あなたに従っていく者へ導いてください。道は険しく、また私たち自身が弱気になってしまいそうな出来事ばかりに私たちは覆われていますが、なお先立った主の導きの中で私たちは神の子と呼ばれる、その歩みを確実なものとして主と共に歩みたいです。主をどうぞ導いてください。へたり込んだり座り込んだり、やだって言いたくなるような時でも、なおあなたは私たちを支え、私たちを担ぎ上げ、私たちと共に歩んでくださる方であることを知っていますから、主よどうぞ私たちを導いていてください。共に平和を作る人々として歩みたいのです。主よどうぞ導いていてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アメン。